はい、どうも澤田信也です。現在収録をしている、まあ、月がですね、もう10月も終わりかけの頃なんですけれども、まあ世の中にはですね、こう夏になると音楽フェスに行くぜみたいな人とかも多いと思うんですけれども、まあ秋にもですね、一つこう大きな音楽フェスティバルがあることは皆さんご存知でしょうかというところをね、今回ちょっと皆さんに伝えておきたい。それがどんなフェスなのか。音亀フェスです。今回は、ポッドキャスト番組、音亀の春さんです。
あ、どうも、春です。
あ、すごい途中で、なんか、ええ感じでなんか喋ろうと思ってたんですけど、
はい。
急に言うことがなくなったんで、ちょっと、すぐ、出てもらおう。
音亀フェスですってやられたところで、キャーとか入れようかと思っちゃいました。
そうですね。いいですね、そのシステム。
まあ、あんまり準備してないですけど。はい、正直、キャーしか今準備してないです。
ジャンルも、スタイルも、年齢も、距離も超えて、音楽とつながりと情熱だけがそこにある。バーチャルミュージックフェス。
音亀フェス2016。パッション。
音亀フェスは音楽好きによる本気のバーチャルミュージックフェス。今年はパッションをテーマに、プロアマ問わずバーチャルとは思わせない、ここだけでしか聞けない熱いライブステージを皆様にお届け。
今年の出演アーティスト、
川崎イエロー、レプー、深夜、笹山、
青いコッシー、ユミユミパラダイス、クモ、アニマルキャスターズ、メガネ D、 アヤコング、
デストロイヤーズ、キューフロムサン、発注シグマ、
新崎、人の子、
楽しんでください。
DY、
春。
11月5日夜7時からは特設サイトにて行われる配信開始記念生放送を聞いて、ハッシュタグシャープ音亀フェスでつぶやいて盛り上がろう。合言葉はパッション。音亀フェス2016パッション。
はい、ちょっとね、改めてご紹介させていただきますけど、今回のゲストはですね、はい、ポッドキャスト番組音亀という番組やってらっしゃる春さんです。
はい、音亀の春と呼ばれてる人間です。はい。
まあポッドキャストを聞いてる方ならば聞いたこともある方もまあ多いかもしれないですけれども、
最近いろいろなとこ顔出してるみたいな感じになってますね。そういう意味で知ってられる方も多いのかもしれないですね。
で、従来ですね、まあそんな、まあいろんなポッドキャストをやってる方をゲストに呼んでは、いろんな漫画とかゲームの話をしてるんですけれどもですね、はい、
うんうん、
今回の回は、まあタイトルを見てもらったらわかる通り、音亀フェスと書いてあるんですね。じゃあ、音亀フェスって何やねんって話なんですけども、
うんうん、
はい、それはですね、ポッドキャスト番組、音亀をやってる原さんがやっている、イベントの音亀フェスっていうフェスティバルなんですね。
そうですね、うん。まあ、音楽フェスです。簡単に言うと。
これがね、結構ね、改めて紹介しようと思うと、ちょっと文章にしにくいなっていう、言語化しにくいところがあって、
ね。そうなんですよね。結構、うん、で、言語化したところで、なんか、わかりにくくなっちゃうんですね。
そうですね。
そうそうそうそう。
まあ、単純に言うと、ミュージックライブフェスティバルなんですけれども。
そうですね、はい。まあ、広い括りで言うと、そうなんですけど、まあ音楽フェスなんですけど、バーチャルというか、インターネット上で、まあ音楽フェスをやるっていう。
ハルさんが主催している音楽ライブのイベントです。
はい。
で、特徴は何かというとですね、実際のライブハウスとか、なんや、渋谷公会堂、なんとか音楽公演とか、そういうところでライブをするライブではなくてですね、まあインターネット上で行われる、ライブイベントです。
そうですね。
とはいえ、ね、よくインターネットライブをやってる方っていうのはもう世の中に、ね、多くいらっしゃいますじゃないですか。
うん。
大体そういうのってライブハウスとか、そういう現地でやってる、まあ、のをインターネットで中継するっていうのを、まあ、インターネットライブとか言ったりはするんですけども。
うん。
この、音亀フェスに関してですね、完全に、難しいですよね。 架空のって言ったら嘘になるから、架空ではないんですよ。
そうなんですよね。
そこがすごく難しくて。生、
リアルタイムでやってるわけじゃないんだけど、みたいな。はい、難しいですよね、言い方がね。
ものすごい稚拙な言葉で言うと、ライブごっこになってしまうんで。
そうね、でもライブごっこっては
言いたくないんですよね。ではないですよね。それではないですよ。だから、まあ文字通りバーチャルミュージックライブフェスティバルなんですけれども、
うんうん、
もうそれが何ぞやっていうことはですね、あの、オトガメフェスの、公式サイトがありますから、そこを見てるものが一番手っ取り早い。
まあそうですね。まあ元手っ取り早いのは聞いてもらえるのが一番早いっていう過去のやつですね。
で、オトガメ、過去のオトガメフェスに関しても、このオトガメフェスという単体のポッドキャスト番組として成り立ってますから、
うんうん、
まあ今回そこにもリンク貼っておきますし、まあ iTunes とかでお聞きの方は iTunes ストア内を検索していただいたら出てくることもあるので、
そうですね、
まあそちらを聞いてもらうのが早いんですけれども、まあ要は、ライブを、まあインターネット上でやろうという趣旨の、そういうイベントをやってるんですよっていうところなんですけどね。
そうですね。まあ過去のオトガンフェスとか多分何も考えずに聞くと、あの、ライブを収録した音源、要はライブアルバムみたいな。
そうなんですよね。
感じのものに聞こえるんだけど、実際にライブをやってる、うん、やって撮ったわけではないっていうのが、まあオトガンフェスですね。
そうですね。もう裏側の話をさっさとしてしまうのであるならば、皆さんで音源を持ち寄って、それをライブ風に春さんが制作仕立て上げるっていうことをやってるんです
ね。そうですね。
その作られた音源を、まあ、特定の日時に特定の時間に、そこは生でリアルタイムに放送するっていうところが、まあ特徴なんですけどね。
まあそうですね。
まあだから、実際にその時間から始まりますから、聞いてるこっちとすると、うん、おなんか今からあれば始まるんや、みたいな感じで聞けるんですけども、
うんうん、
まあ実際はそれはもうライブっぽく作られた音源だっていうところなんですけど。
そうですね。はい、ただまあそれを、まあライブとして出すっていう。
そうですね。うん。
完全に実際に演奏してるという、まあ、裏を言ってしまえば手ではあるんですけど。
まあそうですね。
でもそれをちゃんとこう、なんだろうな、ふざけたりしないで、まあ、そのライブとして出すっていうことをやってるってことですね。
そうですね。で、なんでその音がフェスの話を今回セマーサでやってるんだっていう話なんですけど、
うんうん、
まあ、単純に今回の音がフェスにですね、私沢田信也が出させていただくことになりましたというところで。お
オーディエンスも大興奮。そうなんですよ。
はい。まあ音がフェス自体はね、春さん自体がもう何年前からですか。
もう今年で4年目なんで、まあ3年前になるんです
ね。ライブ経ちますね。で、前からやってまして、まあ実際にセマーサでもおなじみのこう、笹山さんなんかもね、去年、一昨年ぐらいから。
一昨年から出ていただいてたりとか。
はい、出てまして。で、僕も、うん、まあ、真面目に聞き始めたのは正直笹山さんが出るようになってからなんですけど。
うんうんうん、
で、それでまあ、僕はもう客側としてそれをね、毎年聞いてたんですが、
うんうん、
今回はまあ、ちょっと縁があって、
そうです
ね、アーティストとして僕はね、出させてもらうことになったんですね。
もう自分で言ってて歯がゆいんで。
まあその経緯はね、正直ね、狭くて浅い奴らだけを聞いてる方からすると何のこっちゃわからないと思うんですけど、
うんうん、
僕、別のポッドキャスト番組としてこう、各駅停車っていう、笹山さんと二人でやってるポッドキャスト番組があるんですが、はいはい、でそちらの方の番組でですね、その、おっさんになってからギター弾こうぜっていうね。まあ、ある種の企画というか、うんうん、まあ、単純に自分がギターを弾きたいなと思ったから、ちょっと練習し始めたっていうエピソードがあったんですけど。
ええ、
まあ、それで、その各駅停車というポッドキャスト番組の主題歌である、各駅停車っていう、楽曲がね、自分で弾けるようになったっていうね。
うんうん、
そういう、なんか、ドキュメンタリーじゃないですけど、まあ、そういうエピソードを、まあ、ポッドキャスト上でも話してたんですね。
そうですね。
で、まあ、それを聞いた春さんがですね、じゃあ、沢田さん、ちょっと、アーティストとして、オトガメフェスで出みませんかって言われましたんで。
そうそう、その、ドキュメントというか、各駅停車の中でやってた各駅停車の曲を演奏すると、沢田さんの、その感じがすごい、俺は、良かったんですよ。だから、それをぜひ、なんか、オトガメフェスで、うまい形で、やってもらえないかなと思って。
はい。
声かけさせていただいたっていうのが、まあ、きっかけというか。
そんなまさかのオファーがあって、まあ、いくつか考えはしたものの、
うん、
でって思って、 回ってるようになって、今回に至るんですけど、うん、そこら辺の経緯は、またその、音がめフェスという、単体で配信しているポッドキャスト番組の中のですね、
はい、
音がめフェスアーティストトークセッションという、はい、出ている回がありますから、まあ、ちょっとそちらの方を聞いていただきたいなと。
はい。
いうところで、今回は、まあ、私も参加させていただくイベントですから、もう 100% 宣伝をしておこうというところでの音がめフェス。
おー、ありがとうございます。
なんですけれども、この音がめフェスがですね、うん、単なる僕が出るから、まあ、春さんが自陣だからという意味ではなく、むちゃくちゃちゃんとした音楽イベントであるということは今回説明しておきたいですよね。
ありがとうございます。
まあ、実際、さっきもちらっと言いましたけど、正直笹山さんが出るまでは、正直春さんがそんな活動していることは知ってましたけど、あまりちゃんとは聞いてなかったんですよ、正直。で、あの時も、音亀、春さんのポッドキャストの音亀は聞いてたんですけど、なんかその時に、なんかそのポッドキャストで知り合った、まあ、音楽活動をしている方々の、まあ、楽曲を集めて、ちゃうな、それの前端として、なんか音亀の中で、普通の曲をライブっぽく変換できるエフェクトを、アプリの紹介をしてたじゃないですか。
そう、あ
だいぶ昔に。
かなんかですね、多分ね。うん、ありました、ありました。
あの時僕、そのアプリも落としたんですよ。なんか、世界中のライブハウスの音になるアプリみたいなのがあって。
あ、はいはいはい。名前忘れちゃったけど、ありましたね。
そう。それを iPhone、自分の iPhone の中に入っているミュージックをかけると、
うんうん、
世界各国のライブハウスで演奏してる風に聞こえるみたいな。
そうですね。いろんなリバーブをかけてくれるっていうアプリがありました。
そ
う
そ
う
そ
う。
アプリの紹介をしてて、かつそこで、なんか、ハルさんもなんか、それの後か前か、自分で加工して、なんかそういうことを遊んでた回があったんですよね、なんか。
そうなんですよね。っていうか、もともと音亀フェスの、その、前身として、自分が一人で、やった、クリスマスライブっていう。
そうか、そうか、それか。僕、それ見て、一回僕、春さんにおもろいですねって反応してるんですよ、
そうです、そうです。ツイッターかなんかで。
うん。おもろいっ
って。最初マジでライブかと思いましたよ。
そうそうそうそう。
おもろいみたいなのをいただいた記憶があります。
で、そういう前段があって、そっからの派生で、まあ、音亀つながりで知り合った、まあ、音楽活動をしている方々と一緒に、それをもうちょっと発展させた、まあ、たくさんの人が出る。
そうですね。
まあ、ライブハウスだったらブッキングライブって言われるようなもんですよね。まあ、それフェスティバル、まあ、たくさんの人が長時間音楽をやるステージだっていうところで。で、そういうイベントをしてるんだっていうことは聞いてましたし、ああ、あれの延長上でそういうことをするんだなっていうのは聞いてたんですけど、実際その、その当日に、その時間に、時間に、2時間やったら2時間流すみたいな感じやったから、そのリアルタイムでは聞けてなかったんですよね。で、後からポッドキャストかもして配信はしてたけど、正直知らない人ばっかりだから、あまりちゃんと聞いてなかったんですよ。でも、笹山さんが出るって話になったんで、じゃあ今年は聞いてみるかと思って、まあその日たまたま笹山さんが出る年の音がフェスの時間帯、その日にはまあ何もすることがなかったから、まあ、実際リアルタイムでも聞けるわと思って、まああの時はユーストリームでしたかね。
そうですね。まあ基本ユーストリームですね、毎年ね。
ユーストリームを使って、その音がフェスの音源が流れていたんですけど、これが思いのほかね、なんかめちゃくちゃライブっぽいんですよね。思った以上にライブなんですよ。
そうですね。
で、結構、なんていうんですかね、その、まあ、出ているアーティストの皆さんも、ちゃんとライブとしてのパフォーマンスをするので、
うん。そうなんですよ。そこがなかなか伝わらないところではあるんですけど、ちゃんとライブ音源風にパフォーマンスしてもらったものを、それにライブのエフェクト、まあ、リバーブであったりとか、歓声なんかをつけるんで、うん、まあ、言うなればライブなんですよ。
そうなんですよね。
収録ではあるんだけど、
そうなんですよね、
パフォーマンス自体はある。まあ、音声だけでしかないですけど、ライブはライブなんです。
そうなんですよ。
ええ。
で、言ったら、まあ、何もない状態で歌ったり、みんな、みんなありがとうとか言ってるところに、まあ、歓声なりリバーブをかけて、まあ、ホールで歌ってる風にしたりする演出をかましてるんですけど、これ言ったら俯瞰的に見ると、まあ、言ったら、ある種のコントに見えてしまいがちやと思うんですけど、意外と聞いてると、意外とっていうかね、普通に、ライブの音を聞いてるような感じになるんですよね。で、そこが僕は春さんの手腕やと思ってて。なので、なんて言うんですかね。まあ、その手法がすごい面白いなと思って。普通なんか、そういうのって、あまりにもごっこになりすぎてしまって、ちょっと、コント風になるから笑ってまうじゃないですか。
まあ、
笑ってまうことが。
ふざけた方向に、ね、そうそうそう。行っちゃうみたいな。
誰もいないところでライブごっこしてますになり、ガチやなと思うところを、ちゃんとリアリティを持ったライブクオリティまで上げているところがすごいと思って、 で、あ、なんかこれ思ったよりもすごいぞと思って。
うん。
で、それからちゃんと聞き始めて、過去の音源とかも聞いたんですけどね。
うん。
なんか、そういうことをしてるんだっていう、まあ、はるさんの、まあ、何活動なんですかね、これも。
何
活動なんですかね。
ポッドキャストでもねえし。
いや、ほんとそうなんですよ。やってること自体は、イベント主催者とほんと全く一緒なんですけどね。
そうですね。まあ、なんか媒体が違うだけでやってることは似てるかもしれないですね。
杉原さんの主催している、まあ、音楽活動の一環、イベント活動が、まあ、まあ、より知られたらいいなっていうところでの今回の宣伝会なんですけど。
ありがとうございます。
これは実際ちょっとね、ぜひ、音楽に興味がある皆様はですね、おとがめフェスという、まあ、過去回をね、おとがめというポッドキャストじゃないですよ。おとがめフェスという、まあ、音楽ライブイベントフェスティバルのポッドキャストの過去のフェスティバルの回をね、ちゃんとしたヘッドホンでね、聞いていただけたらなと。
そうですね。まあ、できるだけ大きい音で聞いた方が、やっぱりライブ感っぽい、体感にはなるので。
そうですね。本当、その、ミュージシャンがインターネット中継をしているライブ風景と全く似たような感じの、同じような感じの雰囲気で聞けましたから、
うんうん、
僕、その聞くときは、外部スピーカーにつなげて聞いてたんですけど、
うんうん、
iPhone から、
うんうん。
本当にこう、なんて言うんですかね、インターネット中継のライブ聞いてる風になるんですよね。会場めっちゃ盛り上がってんやんと思うぐらいの感じになるんですよ。不思議な体験は、その音ならではだなっていうところで。
で、なんかね、あえてステージが見えない。まあ、あえてっていうか、まあ、結果的にではあるんですけど、ステージが映像としては全くないんですよね。うん、まあ、当たり前に音声だけでしか作ってない。うん、そうそう。でもそれを、こう、なんか脳内で保管できるみたいなところもまた面白いなって思って
る。そうなんですよね。なんかやっぱ最近ちょっと VR が流行りじゃないですか。やっぱこの PSVR が発売されたことによって。
うん、
まあ、VR 元年とも呼ばれ、うん、まあバーチャルリアリティコンテンツもちょっとずつ増えてきたじゃないですか。
うん、
感覚としては、ね、あれに近いんですよ、すごい。
あ、
別にオトカメフェスはバーチャルリアリティではないんですけども、
うんうん、
体感としては、本当のライブを聴いてるような風になるっていう意味では、それに近しいものがあるの
かな。ああ、まあそうかもしれないですね。
まあ、逆にその春さんがさっきおっしゃったように、まあ、音だけのコンテンツなので映像がないんですけど、
うんうん、
映像をそこで突き越えてしまったら本当に嘘っぽくなってしまうと思うんですよね、逆に、ね。
ああ、それはそうかもしれないですね。
変にその、トメとか CG とか、うんうん、なんか、ねえ、全然ライブ風景でない模様の何かをつけたとしても、
うん、
嘘になってしまいがちなんですけど、音だけで完結してあるからこそ、
うん、
ライブしてるんだっていうイメージがすごい強くなるなっていうのがあって、
うん、
で、体験が結構稀有な体験やなと思うから、
うん、
これはちょっとね、皆さんにも聞いていただきたいなと思ってるんですけどね。
ぜひですね。
ただこれをやっぱり毎回自分でもう今本当に今回初めて説明しようとするとすごい難しいですよね。
そうなんですよね。
でも、かといってその、うん、とにかく聞いてくださいっていう宣伝文句のチープさと思いながら。
そうなんですよね。はい、だから、一応ね、今回分かりやすいかなと思ってちょっとギターを、持ってきてみたんですけど。はい、まあ、こういうギターのね、音が、例えば、あるとして、これにですね、まあ、これちょっと、今回、完全にその音がフェスで使ってる状況とはちょっと違うんですが、こういう、まあ、
はいはい、
リバーブ。
ちょっとステなんかそういう、ライブステージで話してるような雰囲気になります。
そうそう。音響をかけて、で、まあ、こういう、ね、まあ、ガヤだったりとか、こういう、
はい、おー、ライブ始まった感じ
みたいな感じで、やるっていうのが、まあ、元がめ
です。まあ、基本ですよね。
そうです、そうです。こういうことを、やって、今、俺、だいぶ失敗しちゃってるんで、ちょっと、あれなんですけど、まあ、こういう感じで。みたいな感じで。はい。まあ、こういうことを、 割と真面目に、
そうなんですよね。
ライブとしてやるっていうのが、音がフェスみたいな。
そうなんですよ。やっぱここで肝なのが、うん、真面目にやるってことなんやなって、今思ったんが。
うんうん、
言ったら、その、例えばアニメとか見てても、
うんうん、
全然関係ない、音がフェスと関係ないですけどね、アニメとか見てても、アニメのキャラクター、そこのアニメの登場人物たちがライブをするシーンとかあったりするわけですよ。
はいはいはいはい。
その時には、普通に、そのアニメの登場人物たちが歌を歌って、ヒューヒューっていう感性とかもエフェクトで入ったりするわけじゃないですか。
うんうん、
でもそれを僕たちは別にライブと思わないじゃないですか。それはあくまでアニメの中で起こっているエピソードの一つでしかなくて、そういうシーンだっていう話なんですけど、なぜ音がフェスがライブっぽく聞こえるのかなって今めっちゃ思ったんですけどね。
うん
うん、やっぱりその、なんていうんですかね、一つ思ったのが、観客の反応が自然なんですよ、なんか。
ああ、そこはもう自分が全力というか。で、まあ、客がいたらっていうか、少なくとももう俺の中の脳内の客なんですけど。
そうなんですよね。だから、
言った
ら、
こういうリアクションするだろうなっていうのを全力で考えながら作ってるっていうのは常にあります。
そうなんですよ。だからそこがすごい緻密やなって思うのが、うん、例えば、その、元からある歌の音源にリバーブをかけて、そこに客の感性を入れるっていうところまでやって僕もできるんですよね、言ったら。
うんうんうん
うん、誰も、音楽編集ソフトを作れる人で、まあそういう素材を引っ張ってこれる人であるのは、まあ誰もができると思うんですけど、
うんうん、
その、オドカムフェス聞いてていつも思うのが、毎回出てくるアーティストに対する反応がめっちゃ自然なんですよね。あれがすごい、ふと考えるとすごいなと思うのが、普通に言ったら、うん、まあこう言ったらなんですけど、まあ、全然別にテレビに出てるわけでもない方とかもステージに立たれるわけですよ、オドガムフェストの中で。
そうですね。
打ったらそこで行われる音楽っていうのは僕も聞いたことがない音楽なんですよ。
うんうんうん、
でも普通に手拍子になってた人じゃないですか、なんか。
そうですね。
なんか A の、A ところで愛の手が入ったりね。
そうです。あの、全力で、フェストを盛り上げようっていうお客さんがめっちゃいる、なんですかね。まあ舞台。
そうなんですよ、ね。
舞台というか場所のイメージではあるんですよね。
そう。だから、うん、言ったら、オトガンフェスっていうそのコンテンツって、まあ出ているアーティストさんの楽曲自体もコンテンツなんですけど、うん、客もコンテンツの一部なんですよ、言ったら。
そうですね。
だからあの客の自然な反応がよりライブ感をすごい増してて、まあ僕たちも、僕もまあ、有名なミュージシャンのコンサートでやったり、
うん、
笹山さんとか、インディーズで活動されてるミュージシャンのライブとか見に行ったりしますけど、言ったらライブがライブである理由っていうのは、まあステージと客とのその時のやりとりやったりもするわけなんですよね。
そうですよね。うん、
それが例えば MC で、ミュージシャンの方から客席に何か投げかける時もあれば、
うん、
まあ歌ってる途中で言ったら、カモーンとか言ってみんなが吐く手拍子をし始めるとか、
うん、
そういうまあやりとりですよね。それが生ならではの何かであるとするならば、オタカメフェスはそこまでめっちゃ再現されてるんですよ。あれがね、すごい聞いててね、なんかめっちゃ盛り上がってくるんですよね。
なんか自分がそもそもライブ感というか、その、オトガメフェスみたいなライブ、わざわざライブとしてやるっていうのは、やっぱりそこが、そういうのが好きだからなんだろうなっていうのは思ったりしますよね。
確かに。そうですね。
うん、
僕も今話してちょっと思ったのがね、例えば歌を歌って、うん、まあある種特定の音楽をするためのステージに人が立ってですね、そこでまあ音楽をする、歌を歌う、演奏をする。で、その後、まあ歌が終わった後拍手と歓声が起こるだけやったら、
うん、
M ステでもそれやってるんですよ。
はいはいはいはい。
でも M ステ別にライブ感ないじゃないですか。あれは放送として生放送っていう意味でライブをやってるだけであって、別に M ステ見ててもライブ感ないんですよね。やっぱそれは歌ってる、まあ、演者と客っていうのがきっぱり分かれてるからやと思うんですよ。で、多分僕がオドガメフェスみたいなことを作ろうと思ったら、やっぱどっかから拾ってきた完成の音楽を後からつけるぐらいしかできひんから、やっぱリアルタイムで客が反応してる風っていうところまで作れないと思うんですよね。
うんうんうん、
そこがやっぱハルさんのセンスなんやろなっていうのは今話して思いましたね。
ああ、なるほどね。そう言われるとそうなのかもって思いますね。うん、俺は本当一番最初に作った時は割と自然に、なんだろうな、本当思いつきみたいなレベルで、うん、手拍子とか、
うん、
そうそう。まあ、完成はもともと入れるのはあれだったんですけど、手拍子とか入れようと思って、あ、こうやったら入れれるじゃん、みたいなレベルで、そうそう、つけてったみたいなのがあって。でも、よくよく考えたら確かにまあそういうのもあって、そのライブって、その演者とね、そのお客さんとの響き合いみたいなのが、うん、やっぱり面白いというか、うん、そこからなんかね、ドライブ感つうかなんか盛り上がっていく感じみたいなのあるじゃないですか、うん、両方が。そうそう、その感じがやっぱり出せたら面白いなっていうのは思いますけどね、確かに。
いや、今我ながら自分で話して思いましたけど、それが出てるんですよねって思いましたね。
うんうんうんうん。
やっぱりその僕なんか結構ライブとか行ってもその積極的に乗っかっていけないタイプなんですね。
うんうんうんうん。
まあみんなが手拍子始めたからするとか、みんなが声出し始めたからがするみたいな感じなんですよ。
うん、
そういう意味では、その、ある種ライブっていうものは、積極的に乗っかっていったもん勝ちなところがあるじゃないですか。
うんうん、はい、ありますね。
オトガメフェスの音源聞いてると、そういうやつがいるんですよね、観客の方に。
そうですね。
そう言ったら、まあ、知らないアーティストが出てて、知らない曲を歌ってるんですけど、うん、その知らない曲に対して積極的に盛り上がりに行ってる奴らがいるんですよ、何人か。
そうですね。
だから、まあ、俯瞰的に見てるこっちとしても、あ、盛り上がってきたなっていう気持ちになるんですよね。
そう。なんか気持ち的にも、やっぱ聞いてるだけの側でも盛り上がってくるんですよ。なんかね。うん、おーってなるみたいな。
聞いたことない歌やのに、なんでこんなにタイミングよくみんな手拍子してるんだと思うんですけど、やっぱりある一定のリズムを刻んだミュージックであるならば、なんとなくそういうムーブメントが生まれるじゃないですか。
うん、
ライブ見ててもね。知らない曲であったとしても。このテンポでみんなが手を叩き始めたらっていう、うん、あの時の感覚に近い何かっていうのは表現されてるなって感じがしますよ。
それは嬉しいですね。でもね、実際ライブに行って、それこそね、今年の5月ぐらいに笹山さんのライブ行った時にこう、やっぱりライブの中で自然と手拍子が生まれるみたいな。うん、タイミングであったりとか、うん、ね、もうこっちが盛り上がってんだか、向こうが盛り上がってんだか、もうどっちが盛り上がり始めたんだかわかんないけど、もうガンガンこう、客とね、演者で盛り上がって、わーってなるみたいなのって、やっぱり表現したいよねって思います。
そうですね。実際、笹山さんライブなんかも、まあ、ライブの回回によっては、同じ曲でも手拍子が起こらない時と起こる時もあったりするんですけど、うんうんうん、それは誰かがやるかやらへんかだけの話だと思うんですよ。
うん、うん。
ほら、お高めフェスとか誰かがやり始めるんですよね。それをね、なんか、
ね、
はいはいはいはい、みたいな感じ
で。で、みんな結構どんどん乗っかっていくみたいなね。
そういう、まあ言ったライブ特有のうねりみたいなものが表現されているところが、うん、まあライブっぽいゆえんやなっていうのはそう思いましたね、今ね。
嬉しいっすね。
で、また、緻密なのがガヤが飛んでくるところとかね。
まあ、ちょいちょいあります、
ね。ようできてんなと思って、やっぱり。誰が喋ってんやろうと思うんですけど。
あ、まあ、自分で入れたりっていうのが多いは多いですけどね、うん。そうそうそう。なんかここら辺でこういうガヤ飛びそうだなみたいなところにガヤ入れてみたりっていうのはありますね。
そうそうそう。
まああとはね、相棒のふもさんに。
そうそうそう。
手伝ってもらったりとかっていうのもありますけど。
そういう意味ではやっぱり、うん、まあ、春さんはオドガムフェスの総監督なわけですよ。その、ステージと客も含めた全ての総合演出も兼ねてるわけやから。
まあ、でも、実際そうですよね。前にオトガメフェスの、要はクレジットみたいなの書いたときに、まあ、なんだろうな、ほぼ全部俺やってるわねって思って、
そうですね、
改めて書くとこいつ頭おかしいなって、思ったときありました、
ね。だから、それは、ハルさんの、まあ、いわば音楽コンテンツとしての一つなんですよね。
ま
あ、イベントでもあるんですけれども、ハルさんが作ってる音声コンテンツの一つなんですよ。
うんうんうん、
だから、なんやろ、ライブごっこしてますっていう宣伝はやっぱ適してないんですよね。まあ、厳密に言うと、ハルという、まあ、音楽をなりわいにしてる人間が作る音声コンテンツを楽しみに来てくださいなんですよね。
まあそうですね。まあ、コンテンツっていうと、まあ、微妙なところはありますけど、自分がね、他の人の楽曲も当てるわけではないので、当然、いろんな人の楽曲がある中ではあるんですけど、でもまあ、自分が中心となってやっぱり作ってるっていう、こう、自分がやってるっていう感じはやっぱり、あるっつうか、ね、やってるとは思います
ね。舞台監督に近いかもしれないですね、演技。だから、なんやろね、だからそこにあるのは決してごっこ遊びではない、まあ、リアリティのある何かですから、でもすごい、こう聞いてて面白いなって思いましたね、なんかね。
嬉しいっすね。
まあそんなオダガメフェスに私今回出させていただくんですけれども。
はい。
まあ実際僕はもうミュージシャンでも何でもないんで、 まあ、歌う曲って言っても別に自分の曲ではなく人の曲なんですけどね。
うんうんうん、
実際、まあ、おとがめフェス、今回、11月の5日、夜19時からですかね。始まるんですけども、まあ、その時間帯にですね、おとがめフェスの、サイトの方に飛んでいただければ、実際リアルタイムで中継が始まるんですけれども。
そうですね。
まあ実際そこで流れる音楽っていうのはもうあらかじめハルさんの方でこう制作しているものを流すわけですから。
そうですね。それぞれのアーティストの方から、要はさっきの言ったようなライブ風のに、まあ作っていただいた音源に自分の方で、あの音響と、まあ完成、もろもろを足したものを全部くっつけて、その、生放送で、まあ、初出しで流すっていう形になってますね。
で、まあ、実際確認のために僕もあらかじめ聞いたんですけど、
はい。
だいぶ盛り上がってますね、僕のステージ
は、ね。そうですね。いや、でも、正直俺、あの場にいたら盛り上がると思いますけどね。ウェーイってなるなと思って。
いや、世の中の。
まあ、常に、ね、音楽フェスの全般ステージ作ってるとき、そんな気持ちで作ってますけどね。
いや、でもね、世の中のね、町内であるとか、学校内のオーディエンスはそんなに優しくないですからね。
結局ね、まあ、ある種周りの目が気になっちゃうんですよね。うん、なんか盛り上が、お、これ俺だけ盛り上がってたらなんか変じゃねみたいな。
そう、だからそういう意味では理想的なお客さんなんですよね。
そうそうそう。
なんかすごい気持ちいい。別に自分はやってないけど、すごい気持ちよくなれる、うん。変な感じやなと思いながら。別に僕、うん、誰かの前で演奏してませんから、今回。
まあまあ、演奏録音してる段階ではそうなんですけどね。そうそう。だから、おとがめフェスの、まあ、オファーをするときって、そこの説明がかなり難しいんですよね。だから、どうやって、こう、どういう音源を取ったらいいのみたいな説明するときに。
そう、ね。
いや、実際はお客さんいないですけど、お客さんいる程度でこう取っていただいてみたいなね。
いや、だからあれもね、なんかこう、変に照れると逆に恥ずかしいですよ。
ああ。
逆にそこはごっこ感が出てしまうんで。もう本当に自分の目の前に客がいる風で行かないといけないっていう。
そうなんですよね。だからそれを、ね、お願いするときはなかなか難しいなと思ってて。まあまあ、過去のね、音楽フェスのとかを、もともとしてられる方だったら、まあ話が早いというか、まあ、ああいう感じなので、みたいなことにはなるんですけどね。そうそうそう。
今回すごい出させてもらう側として、ちょっと、難しかったのが。まあ、やっぱり、演奏自体は稚拙ですよ。ギターやり始めて全然間もないですから。
うん。
それなりになんかうまく見せたいな感が出てきてしまうんですけど。なんつうんですかね。かといってこの、よくミュージシャンがね、音楽制作の時にやよくある、いいとこ取りをすると、ライブ感が逆になくなってしまうような気がすると思って。
ああ、はいはいはいはい。
僕、何回か取り直しはしてるんですけど、一応通して何回もやってるんですよ。で、その中で一番良さそうなものを選んでるんですけど、ちょっと歌ってる最初に噛んでたりしますからね、間違ってたり。
コード進行間違ったみたいな。
そういうのも含めて、ちょっと。
あ、でもそれは、ありますね、俺もね。
実際のライブとかでも、ね、間違う人もいますから。
ありそう、ありそうって思いながら。そうそう、まあ、ね、まあ、ある意味で、本当の音源であったらそんなものはただの妥協でしかないのかもしれないけど。
逆に。
音楽フェスっていう場所だったら、逆にライブとしてありそうありそうみたいな感じになるみたいなね。そうそう、
変に完全な、なんか、楽曲である方が不自然な感じがするじゃないですか。
あ、ありますね。
特に弾き語りですから、僕なんかは。そういう意味ではなんか、よりなんかライブっぽくなったなと思って、その、出来上がった音源を聞かせてもらった時に、ね。
なんか、それは、音楽フェスの、まあ、ね、不思議なところでもあり、やっぱり面白いところではあるんだろうな。
そうなんですよね。だから、ほんとやってることはね、作ってるものなんですけど、出来上がったものが、すごい自然なライブ感溢れるもんだから、あれは本当に、何やろ、不思議な体験だなっていうところありますね。
だから自分的にもやっぱり全部完成した時に、あ、なんか、うまくまとまったなって毎年思うんですよね。最初これどうなるんだろうなみたいな感じあるんですよ。音源集まり始めた段階とかで。おこれはどうなってくんだろうなみたいなのがあるんですけど、そう。最終的に全部まとまると、あ、なんかいい感じにまとまったじゃんみたいな気分になるんですよね。
いや、だからね、 これはすごい面白い試みやなってそう思ってて、
うんうん、
だからまあそういう意味でね、ハルさんにもそういう肩書きつけたらいいじゃないですかっつってね、
うん、
そのライブ音源を作るやつっていう肩書き。それの派生でね、最近ハルさんもその、アライブっていうポッドキャスト番組始められて。
はい。
で、それはまあ言ったら、おたがめフェスの認知度向上も暗に潜めながらも、まあハルさん自身のそのライブ音源を作る制作技術を、
まあ向上させる。
向上させていくためのみたいな。
みたいな、そうそう、コンセプトというか。部分もありつつで。まあ、音画面フェストやってることは、要は、似たようなことなんですけど、まあ、まあ、言ってしまえば、手としては、自分がやったライブの中から、毎回一曲ずつ、アップしていくよっていうだけの番組。だから喋ったりとかはほぼ一切ない。
いや、あれもね、僕もまあ、あれをやり始めるにあたって、いくつかね、なんか言わせていただいたんですけど。
あ、そうですね。沢田さんに、もう、そもそも沢田さんにね、ご意見いただいて、こんなんやったら面白いんじゃないですかって。
なんか、あれ、やってることの内容の割には話題にならなさすぎやろってめっちゃ思ってて。なんかね、単に別に、なんかライブ風なことをして、配信してるだけではないんだぞっていう、そこのポイント分からなさすぎやろと思って。だからあれね、すごい難しいですよね。だから、この前めっちゃ笑ったのが、道端でライブしてるとき。
はいはい。ストリートライブでやってるというね。
う要は、はい、はるさんがあらかじめ撮った音源をストリートライブ風に加工してるわけなんですけど。
まあ、裏を言えばそうなんですけどっていう話ですよね。
そこの臨場感を楽しむ、まあ、コンテンツなんですけど、
うん、
あれただ聞き流してたら、単に道端でライブしてるだけの人って終わってまいりますから。
そうですね、ライブやってるのを、そうそう、まあなんかの収録を。
そうじゃないんだって話なんですよ。そうじゃないんだって話なんですね。あれは、あのコンセプトが分からなさすぎや、分かられてなさすぎやろと思いますね。
あれ良かったでした。
あれ良かったですよ。なんか、地味に、あれ、ちゃんとしたイヤホンで聞かないと、地味になんかリーリーってなんか虫鳴ってる音とかが。
そうです、そうです。
聞こえないんですよね。
あれは結構自分的にも、今までやったことない感じのシチュエーションだったんで、すげえ作ってた楽しかったです。なんかちょっとこっちの方から虫の音が。
そうそうそうそう。
するとか、こっちの方からちょっと雑踏の音がするとか。
例えば IC レコーダーで撮った時特有のホワイトノイズとかね。
うん、
ああいう雰囲気があるからこそ、なんか外で撮ってるんだなとかね。そういう雰囲気もあったりするんですけど。
うん。うん、
言ったら、そういうとこ楽しむ番組なわけですよ。ぽいぽいっていうところ。
そうそう
ですね。でもそこが分かられてなさすぎやなってめっちゃ思いますね、なんか。
なんかわざとこう左右非対称に作ったりとか。
そうそうそう。
あの会話はすごい面白かったですね。なんか普通のステージだとまあほぼほぼ左右対称じゃないですか、作りとしては。うん、まあ音響というか響き方と時は。
そうだからあれ。何も知らん人が聞いたら、単にハルさんが過去にやってきた音楽活動を流してるだけにしか聞こえへんと思うんですよね。
かもしれない
です、ね。あ、そうなんや。この人、この前ここ
でライブしたんや。正解っちゃ正解なんだけど、みたいなね。
そう。自然な音を人工的に作っているっていうところのコンセプトをね、ちょっと。もうちょっと知られなあかんやろうと思うんですけど。
まあ、ね、何ですか、ポッドキャストの説明文というか、文章が出るじゃないですか。
うん、
そうそう、聞いてるときに。そこら辺とか読むと、まあ、親ってなるんですけどね。
そうだから。
これは、実際のライブではないんだな、みたいな。
そう。
このステージどこだよ、みたいなね。
いや、そうなんですよね。
パワーロックフェスとか、なんかありそうな名前とかつけてるけど、別にそんなフェスない、みたいなね。
ある種やってることは特撮に近いんですよね。
ああ、そうかもしれない。音での。
そう、自然、世の中の自然な出来事を人工的に作って自然な風に聞かすみたいな感じの。
うん、
一周回ってやってるわけやから。
うんうんうん。
まあ、特撮みたいですね、考えたらね。
ああ、それは面白いかもしれないですね。なるほどね。
だから、なんかそういう試みはね、やってる人があんまり、うん、あんまりいないっていうか、今のところハルさんぐらいしかおらへんと思うから。
聞いたことはないですね。
この試みはね。しかも
それをポッドキャストでやるっていうね。
うん。いや、そうなんですよね。だから、難しいな、ほんと。昔はカメラマンの人で、実際の風景をミニチュアっぽく映す人とかいたじゃないですか。
はいはいはい、ありましたね。
今となってはなんか定番のテクニックになったりするんですけど、
うんうんうん、
やってることはああいうのに近いと思うんですよね。
うんうんうん、
なんか、日常を非日常にしたり、非日常であるものを人工的に作ったりとかいう、
うんうんうん、
ああいう試みをね、そういう試みの部分をなんかちょっともう面白がっていただきたいなと思うんですけど。
ね、面白がってもらって。まあちょっと、まだ iTunes に登録してなかったりとかあるんで、うん、この辺でまあなかなかね、たどり着いてないというか、方もいらっしゃるのかなと思うんですけど、うん、まあ近々また iTunes の方にちゃんと登録しますんで、
はい。
ぜ、ま、ひ、あ、そうしたら聞いていただけたらなと思うんですが。
オドガメフェスも年々そこら辺のね、演出というか、まあ、エフェクトと言ってしまったら一言で終わってしまう単純なものなんですけど。まあそういう演出の部分がね、やっぱりこう、経験積まれていってますから。
まあちょっと、まあ今年も、ね、その辺こう、まあ自分なりに頑張った部分もあるので、まあちょっと聞いていただけたらっていうのは本当思いますね。
そういうライブの臨場感っていうものが楽しめるものになっているのではないかと思うんですけど。
ええ。
今回先行してね、なんかなんて言ったんですか、序盤の部分ちょっと、
サイトの方で流してるじゃないですか。そうですね、オープニングステージのみをちょっと、まあ事前にね、盛り上げていくみたいな一環として、動画メフェス2016の特設サイトの方でね、そうそう、一番冒頭の、まあ、一曲半みたいな感じですけど、聴けるような状態になってますけどね。
あれちょっと今回最後流しておきましょうかね。
あ、ありがとうございます。
うん、雰囲気わかるでしょ、それなんとなくの。
そうですね。
うん、
でまあ、始まってから、まあ、一曲目という形で、ちょっとスペシャルバンドで、うん、まあ、オープニングステージをやるみたいな部分まで聴けますんで、うん、ぜひぜひ。
はい。まあ、とりあえずは本当、まあ、聞いてなんぼなんで、ちょっと聞いていただきたいなっていうところで。まあ今年のオドガメフェス2016。
はい。
11月5日。
はい。
日曜日ですか？ちゃうか土曜日か。
土曜日です。
11月5日の土曜日。
次の日は休みなので、ちょっとまあ、終わる時間が多分結構遅くなっちゃうと思うんですよね。下手したらちょっと日付回っちゃうかもしれないですよね。
ごっつい、ごっつい長いフェスやなって、毎度のことながら。
そうですね。まあ、それでも去年よりはだいぶ凝縮したんですが。まあ、
去年 2days でしたからね。
そうですね。去年は全部で7時間ぐらい行ってたんだが、みたいな感じだったんで、それよりはだいぶ凝縮したんですが、またちょっとね、日付を超えちゃうぐらい感じになっちゃうので、まあ、ね、次の日、日曜なので、まあちょっとゆっくり、ちょっと夜更かししていただいて。
そこもちょっと本物っぽい感じですけどね。
まあある種そうですね。夜中までやって、みたいな。まあ帰る手間はないんでね。
うん、
家にね。ぜひその時間までちょっと聞いていただけると。まあもちろんね、後になってこう、後ろに向かってどんどん盛り上がっていくので、まあ途中まで聞いたらもう、ね、テンション上がってもらえたらなっていうのが一番理想ではあるんですけど、はい、はい、思っております。
11月の5日土曜日、夜19時からですね、音がめサイトの方で、はい、配信開始されるというところで、
はい、
ツイッターの方でも音がめのアカウントとかありますから、まあそちらの方をフォローとかしていただいてると、はい、まあ始まったっていうのが分かりやすいかなって、
そうですね、
思いますんで、
はい、
そういうライブとかに興味がある方。まあ、そういうインディーズとか、アマチュアのミュージシャンとかのライブにも興味ある方。まあ、音楽全般に興味ある方。
はい、まあ、なんとなくね、今日の聞いて、親って思った方はぜひ、ちょっと一回、チェックしてみていただけたら嬉しいかなと、
は
い。
なかなか体験としては楽しい体験かなと思うんで。
はい。
まあ、笹山さんとか、僕も出ますんでね。
うん、
よろしければ聞いていただけたらなと思います。
ぜひぜひ。
はい。じゃあまあ、今回はこんなところで、終わりましょうかね。
はい、ありがとうございます。
お送りしたのは、沢田信也と、
おとがめの春でした。ありがとうございました。
それでは、最後に、おとがめフェスの、オープニングステージですね。はい、それをお聞きいただきましょう。それでは皆さん、さよなら。
さよなら。
音楽フェス2016パッション、ぜひ最後まで楽しんでいっていってください。それでは最初のアーティストは川崎イエロー、よろしく。
ここから先は11月5日音楽フェス2016パッション配信開始記念生放送、もしくはその後に配信される本編でお楽しみくださいませ。それでは11月5日お待ちしております。